こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。世界中を巻き込んで人々の生活を脅かしている新型コロナウイルスはなかなか手強い相手のようですね。さて今月のサボテン日記はここアリゾナでの現状を小畑伊代子さんがまとめてくださいましたが、コロナ感染予防のため今月も以前トゥーさんに住んでおられた長岡恵里子さんに日本の方で代読していただきました。サボテン日記その第10回、アリゾナでのコロナ対策の今を伝えていただきます。
皆さんこんにちは。まだまだ COVID-19 の脅威は続いていますが、どちら様も無事に過ごしておられることを信じています。日本ではそれでも感染者の減少が見られ、少しずつ自粛要請が解除されているようですが、アリゾナでも次第に足止めが解除されつつあります。でもその結果逆に感染者が増えないかと心配しています。アリゾナでも次第に足止めが解除されつつあります。でもその結果逆に感染者が増えないかと心配しています。そうなれば失業率は過去最高になり、経済もさらに落ち込んで、まずい状況になります。再開するために密閉、密集、密接、これは最低条件で、接客商売の関係では収容人数を今までの半分に、従業員、客、すべての人の体温チェック、それとマスクの着用、プラス従業員は手袋の着用も義務付けられたようです。寿司バーではカウンターとケースの間に透明のパネル板を置き、前に座った客に直接出さずにウェイトレスが届けるようなシステムになったそうです。あそこの距離は近いので、そのようにして距離を保っているのですね。数日前に歯医者に治療ではなく歯石のクリーニングに行ったのですが、始める前にコロナに関するペーパーチェックがありました。もちろん熱も測られました。もともと手袋、マスク、それからメガネは必ずつけている仕事なので、大きな変化は消毒した器具が一つ一つ包装されていたことでしょうか。驚いたのは予約が詰まっていて前月にキャンセルした夫は予約待ちになったことです。私はまだ恐る恐る言ったのに、他の人は平気なのかなと不思議に思いました。マーケットでは半分くらいの品が並ぶようになり、精肉会社で感染者のクラスターが発生して肉不足になると言われていましたが、それもそれほど気になるほどには不足したようには見えず、食品類には落ち着きが見えてきたように感じます。今まで家の中でじっと息を殺して たまに外の植木に水をやるために裏庭に出たり、日が沈んでからメールボックスに手紙を取りに出るときは、なるべくご近所さんに会わないように周りを見てからさっさと取りに行っていました。もともと私は専業主婦なので、買い物以外は家の中で猫とおしゃべりしているくらいだったのです。たまにメールを取りに出たときに会ったご近所さんと外で立ち話をするくらいだったので、それさえ気をつければ完全自粛生活でした。そんななので、ラジオ体操第一、スクワット、かかと落とし、程度の運動は毎日やっていました。それにプラスしたのが大きな声で歌を歌うことです。そうすることで免疫力がアップし、誤飲も防げ、いびきもかかなくなると、一石三鳥の効果です。しかし問題は、外には聞こえませんが、猫が逃げます。息子がいると、俺は部屋に戻ると言ってリビングから出ていきます。そんなこと気にせずに、一石三鳥効果で今も頑張ってます。ところで、3月からの長い自粛生活で、ここ通村に住んでおられる友人たちがどのような状況で過ごしておられるのか、何人かの方に聞いてみました。私と同じように専業主婦の方は、普段はとても活動的なので家でじっとしておられるタイプではないのですが、この自粛期間を利用して庭にネギとシソを植えて育てるのを楽しみにしておられます。またコンピューターで友人たちと連絡を取り合ったり、たまには旦那様と一緒に気晴らしのドライブに行ったり、毎日の運動に近所界隈をウォーキングしておられました。その方は食料品や日用品をネットで注文して、品物は自宅に配達してもらったり、またマーケットの駐車場で受け取るようにしていたそうです。店の中に入らなくてもいいドライブスルーのシステムは以前からあったのですが、私は利用したことがありません。コンピューターでは実感がないので信じられません。昔人間は自分の目で確かめないと納得できないのでしょう。カリフォルニアに住んでいる私の友人は小さなレストランを経営しているのですが、お任せだけの店でしたので、テイクアウトのメニューがなくなって閉店になってしまいました。おまけにその間に持病の胆石が悪化して手術することになり、付き添いは病院に入れないため一人で手術を受けなければならず、英語もよくできない不便さと一人ぼっちという寂しさの中にいながら、他の人には迷惑をかけずに済んだだけよかったといい方に考えることにしているということでした。日本人の家族のために通訳や翻訳の仕事をしておられる方は、やはり仕事の方があまり来ないとのことでした。でも一応毎日出勤するので、聖書を読み始めたらほぼ全巻読み切れたそうだと話してくれました。教会でも日曜日の礼拝が解禁になり、そのための心得が教会員にネットに配信されました。それによりますと、教会に集まる人たちへの注意事項は次のようなものになっています。教会ではお互いに6フィートの間隔を確保する、礼拝堂では青いテープで仕切られた場所だけで行動する、会堂内では全員マスクを着用し賛美の時も外さないこと、 子供だけの集会は行わないので、家族と共に着席する。お互いの握手やハグは避けて、手を振るか笑顔で挨拶をすること。献金皿は出入り口に用意し、会堂内での手渡しはしない。礼拝後は場所を消毒するので、立ち話をしないですぐに都外に出ること。不都合なことに出会ってもお互いに認め合い助け合うこと。6月中旬時点でのアリゾナ州当局の発表では、新型コロナウイルスに感染した新たな患者数は1412人で、アリゾナ州全体では31264人に達し、ジョーンズ・ホプキンス大学の発表では、今年5月の発生から見ると3倍の数になっているということです。その一方で、アリゾナのダックドゥシー州知事はテレビでの記者会見の席上、アリゾナはコロナウイルスにたとえ感染した場合でも、入院患者に対する病院の設備は十分に確保できており、緊急手術も必要に応じて対処できる用意が整っているので、パニックにならないようにと呼びかけています。さて、 COVID-19 がまだまだ収まらないのに、アメリカでは次々に事件が起こっています。2週間以上前になりますが、皆さんもご存知だと思いますが、ミネアポリスで黒人の男性が白人のポリスに窒息死させられた事件が起こり、アメリカ中はもとより世界中に波紋を広げています。この小さなツーソンでも抗議デモがあり、暴動にまで発展して、店は壊すわ、車はひっくり返して燃やすわと大変な騒ぎになりました。その翌日の夜8時から翌朝5時までは、ツーソンでも外出禁止令が発令され、1週間続きました。テレビのニュースでも、 COVID よりもこちらの方に多くの時間が費やされてしまいましたが、その時私が気になったのは、デモ隊の密集、密着、それもマスクなしでの集団行動には頭を抱えました。 もしこの中に誰か感染者だったらどうするんだろうかと考えただけでもゾッとさせられました。もう一つ、今回の自粛で一番がっかりなことは、近くに住んでいる孫たちの触れ合いができなくなったことも大きな打撃となっています。もちろん高齢者が感染すると重体になりやすいので、それを避けるためであることは理解できますが、養護施設の人たちにも家族との直接の面会は全面的に禁止されているので、決められた日に施設を訪ねていくと、本人たちを庭に十分に間隔を空けて椅子に座らせた、そのまま待たせ、訪ねてきた家族は近くで車に乗ったままで窓から顔を出すだけでしか会話を楽しむことができないようです。お年寄りにとってだって可愛い孫たちがすぐそばまで来ているのに手で触れることもできないというのです。本当にかわいそうな気がします。ところで私の夫の方ですが、日頃は週 2,3 日は仕事を終えてからの夜の時間にジムに通い、日曜日には友人たちとゴルフを楽しんで1週間の仕事のストレスを解消するのを楽しみにしていたのですが、ジムは閉鎖され、ゴルフ場はオープンはしていますが、ゴルフ仲間と話し合った結果、しばらく外出禁止令が解けるまでは我慢した方がいいねということになりました。それにしても体だけは動かさなくてはと、もともとこまめなタイプなので、私には好都合なことに掃除機をかけてくれたり、庭の掃除をしてくれたりと、家の内外の整理整頓に精を出してくれてとても助かりました。最近外出禁止令が解除されてジムもついにオープンになったのですが、いざ出かけてみると駐車場が車でいっぱいになっているのを見て、人が集まるところはまだ避けた方が賢明だと言って帰ってきました。せっかく感染が治りつつあるので、用心するに越したことはありませんねと私も賛成しているところです。ゴルフの方は青空の下、広々とした緑の芝生を敷き詰めた自然の中で思いっきり体を動かすのは身も心も解放されるので大賛成して送り出しました。そうしたら喜びさんで出かけていきました。久々のゴルフだったせいか、まあスコアの方は今一つ伸びなかったようですが、自粛生活が長くて体も萎縮していたのでしょうね。次第に調子を取り戻すことと期待しています。6月に入り、通村市の北側に壁のようにそびえるサンタカタリナ連峰で山火事が発生しました。摂氏38度を超す猛暑が続き、乾燥し山肌の枯れ草が発火して燃え上がったのです。消火のためにヘリコプターや軽飛行機が空から消火剤を散布し、地上では400名以上の消防士を動員して昼夜休む暇なく消火活動をしているにもかかわらず、火の手はどんどん広がっていきました。毎年この時期になると山火事が発生するので消防対策は取られているのですが、なかなか防ぐことは難しいようです。炎天下、草木は非常に乾燥しているために、草木が接触しただけで発火して炎症しやすいのです。そのためにテレビでも家庭の庭草の始末をするようにといつもニュースで呼びかけており、山の下草などは消防団の人たちも刈り取ってはいるのですが、広い地域を全体をカバーすることはそれはとても不可能なので、毎年場所を変えて 山火事が起こっています。6月中旬からモンスーンシーズンに入り、雨を伴わない雷が乾燥した樹木に落ちて火事を引き起こすニュースも毎年のように聞きます。でも今年のビッグホーン地区の火事は今までにないほど大きい広がりを見せているので、周辺の住宅の家族には避難勧告が出されました。私のところからももうもうとした煙が見えました。次から次へといろいろなことが起こって、今年は一体どうなってしまうのかと思いますが、きっと年末には COVID-19 のワクチンも治療薬もできて、めでたしめでたしとそう言えるようになるように私は祈るばかりです。
藩の笛が季節の風に促されて、大地は身を震わせ、太く豊かな調べを奏でます。澄んだ大気の中で、自然が天上の音楽を鳴り響かせているのです。お聴きいただいた曲は、日本初のパンフルート奏者、岩田秀則さんの演奏による、風の子守歌でした。なお、番組の中でお聴きいただいた曲は、モーツァルトの晩年の作品、アベ・ベルムス・コルプスでした。ところでこのパンフルートと言われる楽器ですが、この呼び名はギリシャ神話から来たものです。美しい水の妖精に恋をした牧神パンが、ある日水辺で彼女に近づいたところ、彼女は川に身を踊らせて葦になってしまいます。悲しみと失意の中で漏らしたため息がその葦に降りかかると、物悲しい音を響かせたのです。牧神パンは愛しい自分の恋人を偲んで、その葦を切り並べて作ったのがパンの笛だったのです。伸びやかで心にしみる音色ですね。伊予子さんのサボテン日記第10回、自宅待機をしておられますご本人に代わって、今月も長岡恵理子さんに読んでいただきました。恵理子さん、どうもありがとうございました。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。